こんばんは、奥武史です。今日は4月の7日です。今日はですね、ちょっと今緊急で、また音声を取っております。ご存知の通り、緊急事態宣言が出ましたね。どこだっけ、東京とか、関東のいくつかと、東京、神奈川、埼玉、千葉、それから大阪、兵庫、福岡あたりで出ましたね。で、これ絡みで質問がいくつか届いてきていたりするので、ちょっと音声で語っていこうかなと思っています。今日ね、4月7日は人気サロン養成スクールの第3期の、説明会&セミナー、ワンデーセミナーをやってきました。Zoom で開催しました。ご参加いただいた方ありがとうございました。もうね、早速、参加するっていう感じで、もう固めている方も、複数いらっしゃってるので、とても嬉しい限りです。とても喜んでいただいて、ワンデーセミナーの内容がとてもじゃないけど、1万円とは思えないような、クオリティでご用意できたので、喜んでいただけたかなと思います。で、そんな中なんですけど、話が戻りますけど、この緊急事態宣言に伴っていろいろ質問が来ていたりとかして、ちょっと、個別に対応しきれなくなっているので、音声で撮ります。話すことは3つあります。まず1つ目、こんな時に営業しててもいいのでしょうかっていう質問。それから2番目、今この緊急事態が出たからどんなこと発信したらいいですかっていうこと。それから3番目、不安ですっていうことですね。最後質問じゃないけど、1個ずついきましょう。特にこれだから自分で、サロンやってる人とか治療院やってる人とか、飲食店やってる人とか、自分でお店やってる人や起業してる人がメインになりますね。お勤めの方はどうしても会社がどうするかによって左右されるので、自分でねコントロールしきれないところはあると思うので、自分で判断しなきゃいけないお仕事を自分でやってる方ですね。こんな時に営業してもいいのでしょうか。答えとしては奥はイエスだと思います。もちろん、感染対策をきちんとやっている上でという大前提ではあるんですけど、こんな時だからこそやったらって奥は思います。で、あなたのことを求めてくれるお客様がいらっしゃるのであれば、やった方がいいと思いますよ。別にその緊急事態宣言って別にこれがなんだ、ロックダウンっていうわけでもないし、店をやっちゃいけないっていうわけでもないし、どっちかっていうと、その私たちの生活は、変わらないんですよね、ほとんど。私たちの生活が変わるというよりも、国とかが、その大きなイベントとか施設とか、そういったところに、ちょっとこれやめてくださいって要請ができるようになったと。そういう大義名分ができましたっていうところが大きな違いなので、基本的な生活は変わらないですよね。で、そんな中、変わることとすると、みんなの意識がちょっと変わる。あ、やべえなみたいな感じで変わる、思う人は当然増えてはくるんですけど、でもその反面気をつけなきゃなって思いながらも、でも自分に必要なものは続けたいって思う方もいらっしゃったりするので、そういった方々の行き場がなくなっちゃうんですよ。お店辞めちゃうと、あなたがね。なので、それっていいことなのっていうのもちょっと疑問符がつくところだと思うんですよね。なので、きちんと対策をした上でということでやってください。やりましょう。お客様は減ると思うけど、やりましょうよ。だって必要だって言ってくれる方がいらっしゃるんであれば、と思います。これが奥なりの答えです、今は。で、2番目、こういう時にどんなことを発信すればいいのかっていうことなんですけど、いくつか考えることがあります。まず大きいお店とかが、クローズするところが出てくると、個人店とか個人サロンに若干お客様が流れてくる可能性もあるので、改めてうちの対策こうしてますっていうのをきちんと発信してみましょう。今までしてた方ももう一度してみましょう。見直してみましょう。ブログ、ホームページ、SNS、LINE などなど。新しい人が見る可能性があるのでね。例えば通常通り営業しているのか時短しているのか営業時間どうなっているのか、この辺ですね。それから感染対策はどういうことをやっているのかですね。消毒とか換気はどういうペースでどういう時にやっているのか、お客様とお客様の間のこういうタイミングでこういうふうにやってますってこととか、変化球でいくと、あとご予約のお時間通りになるべくいらしてくださいっていうところを改めてお願いすると。人によっては早く来る人遅く来る人いると思うんですけど、こういった方がいらっしゃると、その換気したり消毒したりっていうのが、ペース乱されちゃってできなかったりするしますよね。ここは強めにお願いしてもいいと思います、こういう時期なので。とか、あと 私自身がこういう、マスクをしたり、こういう、なんだ、手洗いをしたり、外出、自粛をしたり、対策を取ってますっていう、自分の対策ですね。お店だけじゃなくて、自分個人としての対策もきちんとこういうふうに取ってますということとか、あと、毎朝検温をして、自分の体調も毎日確認をしてから開けてますとかね。そういったところも書きましょう。なるべくこれポイントとしては具体的に書くですね。消毒をしておりますだけじゃなくって、じゃあどういうところを例えばしていますかっていうのを、まあ写真撮ってもいいし、写真がなくても文章できっちり書くと。そうすると読んでいる人がイメージができますね。それからお客様へのお願いを改めて書きましょう。手指の消毒とか、除菌とかは当然ですけど、お客様、あとなんだ、入り口に、まあこういうアルコールをご用意しているので、なんだご協力をお願いいたしますって書いたりとか、あとマスクの着用ですね。今まではどちらかというと、なんだろう、マスクの着用をご協力をお願いします。まあお持ちでない方はいつも通りでいいですみたいなところも、雰囲気としては OK な部分あったんですけど、ちょっともうそれはもう時期じゃないかなっていう感じはありますね。マスクの着用をお願いいたしますって書いてください。書いた方がいいと思います。安心につながります。で、マスクをたくさん持ってる方は、まあ、こういう状態だったらあげてもいいかな、紙マスクとかって思うんですけど、まあ、あまり持ってない方は営業で使えなくなっちゃうと意味がないので、マスクくださいって言われても、ちょっとそれはよく考えた方がいいかな。よっぽどのコアな常連様でない限りはね。はい。まあ、マスクがない方は、まあ、基本的にちょっとごめんなさいの方がいいかなと思います。はい。あと、こういう、情報を流すときに、なんかね、どうしてもこう、焦っちゃうと、その事務的な連絡の文章になっちゃうんで、必ずね、個別で、例えばメールや LINE を送るときとかは、〇〇様もご自愛くださいねとか、そういうソフトな言葉を必ず入れるようにしてくださいね。うん、なんかこう、堅苦しい文章になっちゃったりするんで。それから、あと、こういうときこそ、まあ、つながりが大事だと思うので、コロナが収束したときに、またお客様にね、たくさん戻ってきていただけるように、LINE とかメールとかを、まあ、うまく活用してね、お客様とやり取りをちょっとしてみてください。一方的に連絡して終了じゃなくって、ちょっと連絡してみて、今どんな状況ですかとか、こんなことで不安でみたいなことあったら、そうですよね、そうですよねっていう会話をちょっとしてみたりとか、キャッチボールすると。こういうことをやっておくと、収束した時に、あの時本当にありがとうねって、気持ち楽になったよ、みたいな感じで戻ってきてくれますよね。なので、きちんと対策するっていうことと、こういう時こそお客様とのコミュニケーションをめちゃくちゃ大事にしましょうっていうあたりです。この辺やってみてください。で、3番目、発想の転換なんですよね。不安ですっていう方になんですけど、不安ですよね、そりゃ。みんな不安だと思います。僕自身も結構予定していたことがいろんなものが吹っ飛びましたね。スクールはオンラインでできそうなので、システム揃ったんでやってこうと思っているんですけど、それ以外の企画はちょっと今止まってたりとかいろいろですね。なので不安はなくはないんですけど、まあ、ジタバタしてても仕方がないっていう感じですよね、もうね、こうなると。で、さっき Facebook にもちょっと上げたんですけど、この、緊急事態宣言が出ましたよっていう一つの事実に対して、コロナが猛威を振るってますよっていう事実に対して、仕事が減ってっちゃう、どうしよう、やばいかも、私もう仕事なくなるかもって捉えてもいいし、こんなに時間できたとかね、あ、めちゃくちゃちょっと4月5月時間すごいできんじゃないこれって、ってことは今あれもできるし、これも今ならできるかもって捉えてもいいんですよ。どっちでもいいんです、あなたが自由に選んでいいですね。で、なんかこう、こんなことやったらいいんじゃないか、あれもやるべきじゃないかとか、これをやりたいなとか思ってても、日々忙しくてできなかったことめちゃくちゃありません？奥はあります。メモ帳にたっぷり溜まってますね。なんだかんだ言いながら2年ぐらいやってないトゥードゥリストとかもありますね。なんだろうな、もうそういうものが普通に生きてると、時間できたらやろうとか、時間作ってやろうとかって思ってもやっぱできないことってあるじゃないですか、結構。ところが今回新型コロナの、まあせいでというか、おかげでというか、なんていうのかよくわかんないですけど、まあ強制的に時間を作ってくれ上がりましたよね。この後もくれ上がりますよね。もうこうなったら、クソと、 もうこうなったらやるしかねえから、時間できたから、あれとこれとこれ、なんだかんだやりたいって言いながらやってなかったから、もう今やろうなんですよ。って思ってほしいんですよね。発想をこういうふうに転換できるのか、転換しないのかで、多分コロナ収束した後に、めちゃくちゃ状況変わると思いますね。で、なんで変わるかっていうと、時代変わっちゃってるんですよね。これも新型コロナの影響ですけど、わかりやすいのがオンライン化ですよね。別の音声でも語りましたけど、今までは対面でやっていたもの、人を集めてやっていたものが、オンラインで提供されるように、どんどん今変わってますよね。で、動画か、動画なんかいいって聞くけどでもな、とか、ズーム便利って聞いたけど、でもな、難しそうだな、とか、なんだかんだ言ってやらなかった方々が、こぞってやり始めてますよね。で、なんだかんだ言ってやらなかった人たちが、なんだかんだ今やるようになってたら、これ半年後どうなりますかって、もう常識変わるんですよ。オンラインでできるのなんか当たり前だよねっていう感じになるはずですね。もうなってきつつあります。っていうことは、時代が大きく変わってるんです。時代が大きく変わってきてるってことは、発想の転換、さっき言ったのをしない人は浦島太郎確定なんですよ、もう。ということは、発想をここで変えて、よしと、時間ができたので、お金って稼げるけど時間って増やせないんで、でしょ。時間はみんな命尽きるまで限られてますよね。何歳まであるかは人それぞれですけど、平等で増やせないですよね。お金は頑張ると増やせるんですけど、っていうことは、お金より貴重な時間をなんか手に入れちゃったわけですよ、私たちは。ということは、これ生かすか生かさないかで、差が出てくると。ということは、発想の転換した方がいいよねっていうふうになりますと。うん、まあいろいろできることはあるんですけどね。なんか今までその作りたかったものを作ってみるとか、やってみたかったものをやってみるとか、コロナ収束してからこういうイベントをやりたいとずっと思ってたから今のうち準備できるとこまでしちゃおうでもいいし、いやもうここから実は起業したいってずっと思ってたんだけど、もう今勉強始めようと、もうそのなんだろう、やろうと思った時にやり始めても遅いんですよ。やる前にやるっていうイメージかな。今だったら、今こんな時期に起業の準備勉強するなんてじゃないんですよ。逆。収束してからみんなが鬱憤晴らすように活動し始めた時に、そこの波に乗るには今チャンスなんですよね。勉強するとか、すでにやってる方であれば、今ここで勉強をしっかりやっておく。僕自身も勉強しますよ、これから。で、そういうのをやっておいたときに、その半年後とか1年後を見据えた行動を今このタイミングでやるのか、それをやらないでただ単に守ってだけで終わるのかで、まあ1年後わかるかなっていうふうに思えますよね。なので、まあ、こういう発想の転換ってすごくこれから大事になっていくかなと思うし、ある意味では、なんだろう、今まで順調にいっていた人たちが、自分の事業がちょっと停滞したり止まったり後退したりする人もいっぱい出てくるっていうことは、ある意味こう、なんだろう、自分より一歩二歩先に行ってた人たちともう一度同じラインで頑張れるってことですよね。なので、この同じラインになって、って時に、じゃあまた復活しますよ経済活動がってなった時に、用意どんでいけるわけじゃないですか。どうしたってね、こういう状況がなければ追いつけなかった人たちに近づけるチャンスでもあったりもするので、まあここを生かすっていう気持ちを持っておくっていうのがすごく今大事かなと思います。なので、守りと攻めをきちんと整理するって感じかな。どうしても 100% 守りたくなっちゃうんだけど、さっき言ったように 100% 守りの人は収束した時に多分アクティブに動けないんですよ。もう守りがもう癖になっちゃってるから。かといって今 100% 攻めすぎると、それはそれでリスク高いので、今で考えると、守るべきところと攻めるところっていうのをきちんと見定めるってことですね。まあお金の使い方だったら、この分はきちんとストックしておく、でもこの分は自分の未来に向けて勉強するのに突っ込もうとか、いう感じで、なんだろう、その守りと攻めっていうのをバランスよく行動できる人、 まあ、こういう人が、コロナ、新型コロナ収束してから動き出せるのかなと思います。まあ、これから先1年後になるのか、半年後になるのか、1年半後になるのか、ちょっと本当にわからないですけれども、まあ、僕自身もさっき言ったように、ね、不安は正直なくはないですよ。ないけど、ジタバタしてても仕方ないです。どうにもなんないんで。もうどうにもなんないことをずっと悩んでてもしょうがないですよね。まあ、時々なんか愚痴を聞いてくれる人の前で愚痴ってもいいと思うんですけど、弱音吐いてもいいと思うんですけど、まあ、その吐き終わった上で、じゃあどうするよと。もうこのチャンス生かすしかないよねっていう感じで動き出してほしいなと思います。はい。ちょっとなんかダラダラ喋ってしまいましたが、こんな感じで最後にまとめると、こんな時に営業してもいいのでしょうか。求めてくださるお客様がいらっしゃるうちは、きちんと対策した上で、やったらいいと思います。特に個人店の場合は、まあ、マンツーマンだったりとか、本当に少ないお客様が来られるようなところだとリスクが低いので、ある意味では、まあ、チャンスの部分もあるかなと思います。まあ、ただこれ、一応補足として、緊急事態宣言のもっともっと先、あんま考えたくないですけど、もっと感染がこう悪くなってって、いやもうほんと店とかやってる場合じゃないだろみたいな空気が世の中になって、がなった時にはちょっとまた考え直したいところはあるんですけど、少なくとも今はそれないので、今はないからやりましょうというのが答え。もう一つは、こういう感染対策やってますよ、営業はこういうふうにしてますよみたいなことをきちんと改めて情報発信をしましょう。例えば3月にそういう記事書きましたという人、もう一回見てみましょう。多分ちょっと情報古くなってると思うので、で具体的に書きましょうねっていうこと。そして最後は発想の転換をしましょうと。時間って命ですからね。あのお金は増やせるけど時間増やせないです。時間イコール命ってことなんで、その命がちょっと増やせたチャンスってことなんで、想定外に、まあ、こういう時こそじゃあいろんなことやろうなっていうことで、守るところと攻めるところ、この2つを両輪持てることが大事かなと思います。はい、そんな感じです。また他にもね、質問とか、いろいろ届いたら音声撮っていこうかなと思います。いつも朝撮ってるけど今日は緊急で夜撮りました。ではでは、今日も一日お疲れ様でした。明日もっともっといい一日になりますように、お祈りしています。ではおやすみなさい。奥武でした。